ラジオ寺子屋スペシャルトーク。今日は6月からスタートいたしますラジオ寺子屋の新しい講座、星と虹色の子どもたちのご紹介を、発達サポーター育成講座でおなじみの星山麻木先生とまずはお話ししていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私たち1年間発達サポーター育成講座やってまいりましたけれども、はいはい、ラジオで初めて配信した講座1年間、はい、どうでしたか先生。
あ、すごい楽しかったですね。いつもあの対面で研修してたんですけど、うん、ラジオだとあの遠くの方とか、まあ、会ったことない方とも本当にあの好きな時間に聞いていただけたりですね、
うん、
もう、まあ、一番最初私はあの島に行った時にね、なんかあのこの話の続き知りたいんですけどってお母さんに言われた時に、うん、あ、やっぱりね離島とかだとそんなにしょっちゅう行けないし、
うん、
でもどっかで聞いてくれたらいいなっていうところから、うん、まあラジオやってみたいなってずっと思ってたので、ゆりさんと出会えてこんな講座できてすごい楽しかったです。たくさん反響もっていうかね、
そうですね、
あのいろいろ、はい、返してくださる方もいらっしゃるので、それもとっても楽しかったです ね。
私たち自身がすごく楽しんでしまって、あのこれで終わってしまうのがなんかあの、はい、やだということで新しいラジオ講座を考えてしまったということで、
はいはい、そう、お別れするのが寂しくて次のシリーズが出てきちゃったって感じですけどね。
はい、はい、
まあ、たまたま運よく、ね、うん、新しい絵本が出たの で、
そ、 で、ね、は
い、それを今度教材にできたらと思っています。
はい、じゃあその5本のご紹介と講座のご紹介をしていただけますか。
はい、ありがとうございます。絵本は私がずっと長年夢だったもので、あの子どもたちが自分で、まあ、読んでもらえたらいいな、それからあのどこかで自分が少数派だとか障害があるとかっていう子どもたち向けのはあるかもしれないんですけど、もっと身近なところでパッて見たら、あ、これ自分のことじゃないかななんて思ってくれるような絵本が描きたいとずっと思ってました。でもまあ私は絵自分では描けないので、まあ、素敵なルツコ先生っていうあのイラスト描いてくださるすごい素敵な先生と出会いがあって、私がこの構想を話したらもうあの頭の中からどんどん子供が出てきちゃうってあのルツコ先生言ってくださったんですよね。でも私のところにラフがもうすごい勢いで何枚も何枚もレッド君やオレンジちゃんが出てきて、もう止められないぐらいあの生まれてきたんです、この子供たちが。それでもう絶対お願いしようと思って、でまあ、長い時間かかりましたけど、イラスト整理しながら7人の子どもたちの、まあ、理解を深めるために絵本にしました。でこの絵本の中で私はあのメッセージとして3つ新しいことをお伝えしたいと思ってますので、ちょっと簡単にご説明だけします。
はい、
1点目はですね、あの障害先にありきじゃなくて、この子がなんとか症だから、ダウン症だから、例えば自閉症だからこうするではない、そういうことで私は人間を理解していきたいとずっと思っていたので、先に子どもたちが出てきて、例えば発達障害とか障害とかいう言葉は一切最初の頃出てきません。レッド君とかオレンジちゃんとかアクアちゃんそのものの人間について、子どもたちはみんな先にお友達になろうとするので、まあ、その中で理解を深めるという人間先にありきというような絵本になっています。
うん、
2点目は大人が出てきて何かトレーニングをするとか教え込むというやり方、特に多数派のやり方に合わせるというやり方ではなくて、支援の方法も子どもたち同士で考えて試行錯誤しながら、あ、どんな風にしたら仲間になれるのかなっていうお友達同士で助け合うというモデルになっています。まあ、この考え方も新しいかなと思ってるんですけど、私はあの、まあ、学校の先生方にも教えすることあるんですけど、先生がこの子をどうするじゃなくて、私は周りの子どもたち同士で支え合って、私たちが一生ついて歩くわけじゃなくて、子どもたち同士が仲間になって助け合っていくというモデルにしたかったので、まあ、仲間同士の理解ということで、まあ、支援の方法を考えてみたっていうのが2点目です。で3点目はですね、みんな自分のことだと思って読んでいただきたいっていう点です。まあ、私たちみんな真っ白の四角のタイルじゃなくて、みんな違う色でみんな違う形なんだよっていう、まあ、これ読んでるうちに、まあ、一言だと思ってた子どもたちも、これ似てないって、僕レッド君じゃないとか、私アクアちゃんだっていうことに気づいていったら、まあ、私はあの虹が象徴しているように、みんな真っ白に見えるけど 状況が変わると、つまり水の中を通ってプリズムの中で見えている虹の色が本当の色だとしたら、私たち普段はこの虹も見えてないですけど、一生懸命白になろうと思って、四角になろうと思って頑張ってるけど、本当は私たち自身が全ての色を持っていて、ああみんな違う色のブレンドでできていて、みんなそれぞれ違うんだよっていう、まあ、当事者意識ですね、自分自身のことだと思って読んでいただけたらいいなって思って、まあ、この絵本に託し、まあ、7人の子供たちに託しました、まあ、これが私の絵本に対する思いなんですけど、なんか今日初めて喋りましたね、この絵本についてね。
いや、私の手元にももうすでにね、この本届いているんですけれども、本当にね、さっき先生が言われたみたいに、こう障害名から入っていくわけじゃないというところで、お聞きしてなるほどと思ったんですけど、読んでてハッピーなんですよ、すごく。いろんな子どもたちのいろんな素敵な可愛らしい個性が、あ、なるほどなるほど、わあそうだったのねっていうふうに、なんかワクワクしながら読み進めていくと、その特徴は、あ、なるほど、専門的に見ればそういう特徴があるのねっていうふうになっていくというところで、障害名から入らないってすごく大事なんだなと思いました。
ありがとうございます、まあ、子どもたち同士は本当にそんなこと関係ないんだと思います。ただ自分の、まあ、やってた様式、生活様式、やり方と違うとなんだよって思う時もあると思うので、それが、まあ、子どもたちの世界でいう思いやりと優しさ、他者理解と自己理解で、まあ、深まっていけばいいなと思います。まあ、大人の世界では合理的配慮って難しい言葉使いますけどね、子どもたちにそんな言葉必要なくて、あ、この子はこういうふうにやればいいんだねとか、こうやって誘えば入れるんだねって自然な形で理解できればいいと思います。はい、もしかするとこの後登場してくださる妹先生とかはね、その辺のこう子どもたち同士の摩訶不思議な、もういかにも自然に関わり合えるっていう理想の姿なんかもご存知かもしれません。
はい、ということでですね、今日はスペシャルゲストをお呼びしています、
はい、
井本先生、初めましてとは思えないとさっきつぶやいてしまってすいません、失礼がなかったらいいなと思うんですけれども、星山先生の方から井本先生とのおつながりとか、ちょっとご紹介の方をお願いしてもいいですか。
はい、ありがとうございます、はい、私はもう井本先生、まあ、息子通して存じ上げてるんですけど、まあ、いろいろなところで、ああもうなんて魅力的で、なんて色がちょっと普通の人とは違う素敵な方だろうって思っていました。まあもちろんいろんな素敵な方がいらっしゃるんですけど、まあ私はこうさっき話したような話もですね、本質的なところ、つまりその学校楽しく行けてて何でもできてっていう、まあそういう子どもたちの教育に携わりながらも、でもその中でポツンとしている子や、どうしてこの子は集団の中で辛そうなのかなとか、まあそういう少数派に寄り添う視点っていうのをお持ちの方って、なんとなくこう どこでお会いしてもすごくこう心に残るんですね。で、まあ、そんな意味で井本先生のしてらっしゃる活動って、これからまた自己紹介もあるかもしれませんが、多数派の、まあ、超進学校と言われるところで、たくさんの素敵な生徒さんを教えながらも、常に反対側にある気になる子どもたち、ポツンと一人でいる子いないかなという、まあ、非常に思いやりのある優しい視点をお持ちの先生だなというふうに思っていました。はい、というこんなご紹介でよろしいでしょうか。
そうですね、多分ね、皆さんもうよくよくご存知なんじゃないかと、こちらのラジオをお聞きの方はと思うんですけれども、先生がいつも教科書を使わないとかね、ノートを取らせないとかね、そう、宿題も出さないとかね、そういう、こう、独自オリジナリティあふれる、こう、やり方をされながらも、子どもたちがどんどん生き生き学びの力を発揮していくとか、学力も伸びていってしまうとか、そういう想定外がどんどん起こってしまうようなことをやられてるとお聞きしているんですけれども、その魔法のかかった教育って井本先生の中からどんな風に生まれてきてるのかな、なんていうことを興味持ってるんですけれども、
なんか意識してしてるわけじゃないんですけど、僕自身がもういわゆるちょっとこう外れ者というか、もう相当変わってた子だったので、なんかその子供たちの変なところとか、なんかこうそれこそ人と違うとか、そういうの見るとワクワクしちゃうし、
ワクワクしちゃう、
あとなんか逆になんか、あとあれなんですよね、そのポツンとしてることが見ると、これね、昔からなんかほっとけない感じだったんですよ。なんかね、安心させてあげたいみたいのは、 これ昔からありましたね。もうずっとちっちゃい頃から。だからなんか、それをそのままでこう教員やってるって感じですね。
はい、星山先生、なんかあの、はい、こういう井本先生もいろんな色をお持ちだと思うんですけれども、
はい、そう、はい、そうだと思います。あの、今ある、まあ私も昔というか、まあ今も大学で教えてますけど、いろんな子どもたちに会うと、あの、いわゆる平均的なこととか多数派のことがスーッとできる子もいる。もちろんその方が人数が多いわけですよね。で、それはそれで自分の中にあって、で、教員だとどうしてもそっちでこう、なんていうんですかね、集団規律とか、なんかみんなで同じことをしなきゃいけないとか、クラス対抗で何かやるっていうのに、あの、まあ、嬉しさを感じる、充実感を感じる自分というのもやっぱりいるんですよね。でもその一方で、井本先生が今おっしゃったみたいに、ポツンとしてる子って必ずいるんですよね。で、その子を多数派の世界に引き入れようとしてた自分っていうのも若い頃すごくあったんですね。うん、あなた何やってるのって、今大学生教えてるんで大学生でもいるんですよ。教員になるのにそんな一人でそこにいちゃまずいでしょうみたいなね。だからなんかそういうところではない、あ、この子どうして困ってるんだろうとか、この子どういう心情なんだろうとか、なんか理由があるんじゃないかっていうところから、まあ、少数派の視点から寄り添っていくっていうことができるのは、やっぱり自分の中にそういう感性とか感受性とか、うん、それからもう幼い頃からある意味自分も少数派だっていう部分があった人ほど理解できるのかな。まあ、特に教員なんかやってみると、まあ、親でもそうですし、子育て支援もみんなそうだと思うんですけど、自分の中の少数派だった部分への気づきじゃないかなって私は思ってるんですよね。うん、まあ、そういう意味でね、井本先生もまあプロフェッショナルにお出になっていろいろ謎は解けたというところもあるんですけど、うん、あの、いろんな苦労とかいろんな他の人とは違う少数派の経験した人ほど、少数派の子供の心に寄り添う深さとか豊かさっていうのは、私はあるような気がしてるんです。まあ、そういう意味で本当に、まあ、もちろん井本先生ってすごく素敵な活動もいっぱいしてらっしゃいますしね、今そういう子どもたちのために一生懸命やってらっしゃるっていうのも、まあ、ある意味必然なのかなと思いますけど、それもひょっとすると先生の中のそういう少数派の色、うん、もちろん私にもあるし、ゆりさんにもあるし、どの人にもある、そういう部分にこう気づいて、それがダメじゃなくって力に変える生き方、誰かのためにこの経験を生かそうっていう、そういうなんかエネルギーっていうか、すごくこうなんか前向きな力っていうのをね、先生から感じるんじゃないかなと思いますけどね。
うん、恵まれてたなと思うのが、相当あの変わった子だし、もうやんちゃだし、うん、ダメって言われたことはもうガンガン やってた子だったんだけどもなんかまずその全然それをこう母親とかに怒られなかったし、むしろなんかそれをこう、うん、そのことでこうむしろなんかこう愛情をすごくこう感じていたし、うん、あとあの出会った先生方も、多分先生になったってことは、その、先生に対していい印象しか持ってないからだと思う。だからあんまり、たくさん怒られたけど、なんかその、自分を否定されるような経験ってないかったんですよね。だから、それが大きかったなと思って。
なんかあの私あのも自分が子供、あの学生だった頃って、もっと先生たちが、いろんな個性に溢れてたなっていう感じがするというか、うんうん、こう結構先生たち勝手にやってたっていうか、
そうですね、今なかなかそれできないじゃないですか。なんかあの、うん、やっぱりこう昔に比べたら先生もこう失敗できないみたいな、
うん、
みんなして同じことしなきゃいけないみたいな、うん、圧力っていうのは今は相当強いと思いますね。だからなんか先生が若い先生方がかわいそうですね、
うんうん、
ね、
ね、
もっと自由になれればいいのに。
そうですね。なんかこうやるとこう責められるとか失敗したらどうしようっていうことがすごく子どもたちの中にも若い方の中にも、まあ私たちもまだ若いつもりではありますが、うん、でもすごく強くなってきているような気がします。
うん、そうですね。
うん。
でもなんか任せればね、あの今回実際このコロナのね騒動で、あの。で学校っていうのは行けなくなって、それで僕あの、うん、僕がやってるあの、いもいも教室っていうのを、はい、で、オンラインをすることにしてるんですけど、うん、オンラインも今やってるんですけど、うん、そこでやっぱりあの、若手のスタッフがもう自由にやってくれって言ったら、もう次から次にいろんなアイディアや企画出してくれて、
うん、
いやーもうすごいなーと思って、本当に楽しいし、あと僕はもう感動してますね。その、アイディアもそうだ、
うん。
しかもそれが本当にあの、 若いからこそ持ってる純粋さというか、
うん、
もう子供を喜ばしたいっていうだけでもう始めちゃう。で、その始めることが多少雑でも、子供たちってそんな雑さって気にしないから、
うん、
思いをちゃんと受け取るっていう、だから本当に若い人たちってすごいなって思いますね。うん、
この前いろんなお母さんたちと話してて、やっぱり少数派の子供たちって遅れてるとか、私たちを困らせる、なんか否定的な存在って捉え方する方も多いと思うんですけど、私昔から全く反対だと思ってて、あの子たちの持っているものの方が、先端なんだろうな、先に進んでるんだろうなってずっと思ってたんですよね。で、今度コロナのこのことがあって、それもっと強く感じたのは、学校行けてなかった子の過ごし方が上手だなって、なんか別に急にこうなっても、そんなのもう慣れてるって。だから学校から時間割来ても、あ、わかるよ、この時間割ねって、こうあるべき時間割だけど、僕の時間割はもっと素晴らしいものだって、すごい上手に、まあ自分なりにアレンジして暮らしてるんですよね。で、一方、学校に行けたり行けなかったり、すごい葛藤してた時代、もう行かなきゃ行かなきゃ、でもその通りできないっていうのが、多分今の多数派の人が疑似体験してるステージで、戦っちゃってるんだと思うんです。自分のあるべき姿とか、学校が何もしてくれない、それで他者攻撃したり自分で落ち込んだり。でもなんか、今まで行けてなかった子の方がもうそこを乗り越えてて、自分らしいやり方とかスタイルとかって確立しているから、まあそんな時間は通りなんで最初からできないよ、でももっと楽しいことやろうよっていうようなことを私も教えてもらって、すごい、あ、この限られたあの環境の中でよりどういうふうにして自分が作り出していくか、なんか失うこともあるけど、そこで生まれることもあって、やっぱり若い人たちとか子どもたちってすごく考える力持っているから、まあ、ある意味主体的な本当に論理的思考であったりとか、クリエイティビティっていうのが今育たないかって言ったら、逆に育つチャンスでもあるということも思いましたね。
うん、まあ、暇があるから、ね、どんどんいろんなことやるし、それこそ芋芋ですごい面白いなと思ったのが、その言語表現の教室の子たちが、うん、勝手に、いつに SNS で繋がれてるから、もう勝手に、リレー小説をしようって言って、誰かが書き始めたのに対して、どんどん、こう、次の人が考えていくってして、一つの小説を作ったり。
面白い。
すごいです
よ。
オンラインで料理番組やったんですよ。
はい、
一緒にやってるやつが料理研究家なので、うん、で、彼が、鶏のもも肉の焼き方ってやったら、あらゆる子が自分でもう料理をして、できたよ、うん。で、アレンジして、タレとかもこんなの作ったとか、それをみんなで SNS で共有してっていうふうに。で、保護者も生徒も、ね、スタッフも全部その SNS でつながって、
うん、
いろんなやったことっていうのは共有し合うみたいな。
全
然暗い雰囲気はないんですよね。
いや、本当そう思います。だから反対にか、こう普段から少数派の子どもたちをどういうふうにしたら、まあ、空間が離れていてもつながれるかなってことを真剣に考えていた人たちは、今あんまり困ってないかもしれないですね。
そうですね。私は、以前、プロフェッショナルを拝見したときに、やっぱりその、待つというね、姿勢というか、そこが素晴らしいなと思ったんですね。もちろん何か問いかけや投げかけはするけれど、そこから、子供たち一人一人の中から何が出てくるのか、そしてどれぐらいのスピード感でとかっていうのを完全に委ねてるっていう、その、本当にその相手を尊重する、待つ、信頼するっていうような姿勢っていうのが、普通の教育現場もそうですし、あとはまあ家庭の中もそうかもしれないですよね。その、どうしてもその、教えなければいけない、導かなければいけないとか、そういう責任感を持っている人たちは、ついついその待つとか信頼するとか委ねるっていうことの、持っている力っていうのを信じられないというか、そういうことが、まあ、あるなって思った時に、その待つことのパワフルさとか、信頼することのパワフルさっていうのを、すごく感じたんですよね。
だからですね、だから、待つっていう感覚よりも、むしろ僕が解き方とか言っちゃったり、あれ正解に何とか持っていこうとしちゃった瞬間に、みんな考えなくなるじゃないですか。やっぱり正解があって、 で、そこに到達することが素晴らしいってこっちが評価してたら、子供って評価をされたいから、そうしますよね。で、あることができるように、この問題ができたいっていうふうになったら、自分の考え方しない方が得じゃないですか。先生の考え方、いや、習った考え方した方がいいから、だから、基本的に、そういうジャッジっていうか、その、正解しろよとか、こういう考え方しなさいよとか、そんな、脱線しちゃダメだよみたいな、雰囲気を出すのって、僕にとっては、なんかこう、マイナスなんですよね。全然その、それを言いたくてしょうがないけど我慢するとかじゃなくて、単純にマイナスなことだからしないっていう感じで、むしろこう、彼らがどんな考え方をするのかっていうのを、拾いたいっていう感じなん
です。好奇心かもしれないですね。
あ、そうです。だから本当に彼らの考え方に興味があるんですね。それが人と違っていたりしたらもう最高みたいな。間違ってても全然いいんですよね。君はこういう考え方したんだみたいのを、もう拾いたくてしょうがないから、その自分の考え方を しなくなるようなことは、まあ、自然にしないですよね。
まあ、教える側の都合から言うと、私もなんか教員養成20年以上やってるんですけど、本当にその自分の専門分野に対して深くないと意外とそれってできないんですよ。なんか自信がない時に限って答え合わせしてる方が楽なんですよ、教える方としても。だから、今先生がおっしゃったの多分プロセスエデュケーションって言って、そこの答え、みたいなものがあるけど、そこに何通りもの道筋があって、どの道通っていくか思考がわからないっていうのをオープンクエスチョンで投げられるっていうのは、教員としてはものすごい上級なんですね。すごくこっちが深く豊かに分かっていないと、自分でも想定外の答えが返ってくるんですよ、子供たち豊かだから。で、私は先生たちそれ怖いんだろうなっていつも教えてて思うんですよ、先生たちを。だから想定外のことを質問されるのすごく嫌がるんですよね、先生たち。だからこそ下にはめてこの答えはこれって決めとくと、教員側が安心なんだと思うんですね。だからもう教育実習なんかすごいもうパターン化されてて、なんか台本通りにやったらいい授業なのかって私は全然思わないから、指導案捨てちゃいなよって本当に言っちゃいけないけど、言いたくてたまらないぐらいバカバカしいとか言っちゃいけないんですけど、まあ、とにかくそういう何ですか、台本通りにやることのつまらなさを超えるためにはやっぱり豊かさが必要で、いや井本先生がそのね、こういいこうまあ、なんですか、自由っていうかね、はちゃめちゃに見えるけど、実はすごくこう、本質的な問いかけっていうことをなさってるなって思いますね。
すべての選択の中に正解を見つけられるっていう感じは。
まあ、あと、いや、別の言い方すれば、なんか正解っていう考え方自体が囚われてるっていうか、正解でもないと思うんですよね。だから、なんか自分が、どう考えたのかが正解って言い方もできるけど、いや、安心させてあげたらみんなそれぞれ自分の考え方するよっていう感じですね。でそれをこう、みんなで面白がってシェアしたら、子供たちも自然に違う答えを、違う考え方をすごく面白がるっていう感じになると思うんですよね。
面白がれるって大事ですね。
本当そうですね。
前、井本先生がね、学びは遊ぶ、まあ、遊ぶことと非常に本質に似てるんですけど、そういう、私も今実はですね、あるところで、子供さんと遊ぶのに、こう、私が意味付けをしながら、誘導じゃなくって、親子遊びの動画を、配信し始めたんです。お家の中で遊び方わからなくてつまらないなって親子のために。で、そういうこと始めてみると、例えば私が、じゃあみんな、手上に上げてみようって言ったって、子供なんて手を上になんか上げないんですよ。でも違うこと考えて、それの刺激から自分の独特の動きをやって見せてくれたりするんですよね。なんかそれが本当に面白くって、全然言うこと聞かないんですよ。で、その全然言うこと聞かないことを、親も、まあ、それを見てる私も楽しめるかどうか、それってすごい遊びと同じ要素だなと思ってて、でもこうやってるうちに、私の求めてた答えとは違う以上のことが返ってくるんですよね。本当の学びっていうのは、数学であっても、ああやってちっちゃい子が遊んでるのであっても、同じことじゃないかなって思いましたね。はい。
そうです。数学であっても、出した問題から、ふっとなんか あ、こんなことどうなんだろうって考えちゃって脱線する子っているじゃないですか。
うん、
もうね、その脱線からも大発見って結構あるんですよ。で、子供がなんか自分でふっと思ってやっちゃったことに、ことって大体価値があることなんで。自然にそう思っちゃうってことじゃないですか。すごい本質的なこと多いんですよ。出した問題やるなんて別にほらどうでもいいことじゃないですか。単なる一つのこうきっかけというか問題っていうのは。だから面白いんですよ。子供たちが安心して無防備になった時っていうのがもう本当に面白い。
教師っていう仕事をずっと楽しめるかどうかも結構そこにポイントあるかなと思いますね。例えば4クラス教えるのに同じことを喋る先生いらっしゃるじゃないですか。でもなんか、あれ違うなってすごい思ってて、相互作用だから、結局こっちがオープンクエスチョン投げると、違う答えが返ってくるわけですよ。そうすると、結局面白いんですよね、こちら側も。あ、全然違う。自分の思ったのと全く違う答えを出してくるところが、教える側にとっても、まあ、学びっていうか、すごく楽しいので、教えるって仕事飽きることがないっていうか、まあね、先生も先生だけど、私も、やっぱ先生って仕事はやっぱ楽しいですよね。それが楽しめるのは多分ワンパターンの答えじゃないところ、脱線とか、思いもかけないこと言い出したりやり出したりする子が、との出会いが楽しいかな。
そういう先生方がね、こう、生き生きと、して、やっていける学び場がスタンダードになっていくといいですね。
本当に。
そうですね。で、僕だから例えば、ね、学校に行けなくなっちゃう子っていうのは、要するに、例えば学校があることに対してみんながこういうふうにできなきゃダメだよ、みたいな。要するにある意味不自然じゃないですか、すごくね。で、その不自然さが我慢できなくて行けなくなるっていうことだと思うんですけど、でも学校に行ってる子の、かなり多くの子が、本当は、そのことにこう結構ビクビクしながら、本当は相当ストレス感じてるんだけど、なんかそのストレスに感じ、自分が気づけずにそのまま通えちゃってるっていう、結構いると思うんですよね。それって本当一番こう、危なくて。
危ない。
むしろそこでドロップアウトした方が、むしろいい子ってたくさんいると思うんですね。だから本当は学校がもっとこう、なんていうかな、ジャッジされない場っていうか、もう本当に自分をこう、そのまま丸ごと出しても全然受け入れられて、なんかこう、ね、そういう丸ごと出すことをまたみんながこう面白がるってことが平気でできてみたいに場になれば、もう勝手にこう本質的な学びっていうのがどんどん起こってくると思うんですよね。
本当ですね。
なんかこのコロナのことがね、なんかこう考え直す電気になるといいなっていう気もしますね。はい。まあ、だんだん時間なくなってきたようなので、私も最後一つだけ、その、はい、まあ、私の理念としては、いつもたった一人の、まあ、一番こう小さいというか、少数派の子に寄り添うっていう、まあ、教育やってきたわけですけど、まあ、その中に、生き方とか教育とかの本質がいつも詰まってるような気がして、まあ、今回のこともそうですし、まあ、普段の生活、学校の中でもそうですけど、少数派のその、まあ、少数派というか、一人困ってる子や不安な子がいたら、その子の幸せとか、その子どうしたらいいだろうって考えることが、結局振り返ってみると、すべての子どもたちの学習のあり方や幸せのあり方や生き方の本質につながってると思うんですね。だからその子のためにっていうんじゃなくて、結局はそれはみんな自分自身の、本質的な考え方とか生き方の大きなヒントをくれるんじゃないかなって思っています。まあそんなことで、井本先生と今日お話しできてすごい良かったです。
はい、僕も今、ね、学校もやれて、外もやれてるっていうのは本当僕にとってすごくありがたい環境で、で、特に今外でイモイモっていうのやってますけど、やっぱりその子一人一人が魅力だなっていうのはすごく感じさせてもらったんですね。で、特にもいもでこうやってて、もう実感してるのは、子供って、本当そのままを認められる環境にいたら、なんかよくありのまま認めたら勝手なんじゃないかって言われるんだけど、いや全然そんなことなくて、大人からそのままを認められた子って、今度そこ、自分の教室に入ってきた子供をそのままありのまま認めるようになるんですよ。本当にだから、で特にもう大人が認めるよりももっともう素晴らしい認め方で相手を受け止める。どんな違う子でもね。だからなんかその大人がすればいいことっていうのは、 やっぱりその子が自分でやったこととか自分で考えたことを本当そのままニコニコ認めてあげるってことだと思うんですよね。それだけでもう子供は勝手にもう素晴らしい社会を作ると思うんですね。うん、
ありのままっていう言葉が誤解されがちだなって思うんですけど、多分井本先生がおっしゃりたいのは、その子が生まれ持っている本当の、まあ、私で言うとこの色や形を、それを受容する、それを本当にありのまま認めるという意味だと思います。誰かを傷つけたり、わがまま勝ってやるっていう意味と全く違っていて、みんな、なんか同じ平均的な自分らしくない形にはまっていきなさいっていう、そういうメッセージとはもともと教育実態も違うと思うんですけど、どこかでそこがちょっと意味が狭くなっていると思うんですけど、まあ、みんな自分らしい形や色、そのありのままの私の存在そのものですよね、存在価値そのものを認めてもらって、自分自身が素敵な存在なんだっていうことですよね。まあ、それが分かってくると自分も安心するし、他者受け入れる力が逆に増えていくんだよっていう、まあ、そういうメッセージであるかなというふうに思います。
そうです
ね、またやりたいですね、先生、なんか楽しいですけどね。
はい、私たちの妄想の中ではですね、月に1回ぐらいの井本先生と星山先生の、うん、ちょっとトーク番組をやりたいなっていう、うん、もう一つの妄想がありますので、そちらの方もぜひ叶えていけたらいいなと。
リクエストしてくださると、はい、いいかもしれません。
思っております。お忙しいところありがとうございます。ということで、
ありがとうございました。
はい、これからもよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。さようなら。